皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。祈りの中で、賛美の中で、また購読群を通してよみがえられたイエス様の心からあがめ賛美し感謝したいと思います。今日は今年度のイースター、私の教会ではいつもこの日に昇天者の方々を記念いたしまして、お写真を並べながら真ん中に特別大きい3つの写真がありますけれども、これは昨年1年の中で手にお送りした方々、この方々特に覚えて記念したいと思っておりますけれども、昇天者の記念合同礼拝を捧げさせていただいております。今日は遺族の方々もおいでくださいました。本当に感謝いたします。信仰を持って召されたものは今も神様の御手の中で生かされる、また天上における礼拝の中に加わっているものと信じております。そして私たちはこの地上においてですね、御国を待ち望みながら、人生の長谷を死に行くために生かされております。そして地上における礼拝を捧げております。今日はですね、特に天上における礼拝とこの地上における礼拝を一つにした礼拝、そういう意識を持ってですね、この記念の礼拝を捧げしたいと思いますね。私たちの主イエスキリスト様は、死んでいる者にとっても生きている者にとっても同じく救い主であります。今も今日も今も救い主であります。その意識をどうぞ持って心からの礼拝をお下げしたいのでありますね。読んでいただいたマタイによる福音書の28章から1節から10節を読んでいただきました。マタイにおけるところのイエス・キリスト様の復活の記事がここに記されております。このところからイエス様の復活をもう一度心に刻ませていただきたい、私たちの望みを新たにさせていただきたいと願うわけでありますね。週の初めの日、日曜日のことですね。朝早くイエス様が十字架からそのご遺体が下ろされまして、有馬天の主が自分の新しい墓に納めました。時間がありませんでした。安息日が近づいておりました。慌ただしくご遺体を清めることも紅葉を塗ることもできないんで、天布に包んでですね、そして墓に葬ったようでありますが、その墓を見届けておりました女たちが、イエス様に従ってまいりました女たちでありますが、愛するお方のそのご遺体に香料を塗るため、そして自分たちに心ゆくまで自分たちでこの葬りをするために墓に急いだのでありますね。しかし墓に着きますと、封印されておりました石が転がされていたのでありますね。ユダの墓はこの洞窟のように穴をくり抜いた、そんな大きくないですけども、そこに中に安置をしですね、遺体を安置をし、入り口に大きな墓をですね転がして、そこを塞いでおくというようなことになりますね。封印しておくということになりますが、その石が転がされていて、墓の中に主のご遺体はなかったというのでありますね。女たちは衝撃を受けました。愛する者が亡くなったときに、私たちは深い悲しみに支配されます。亡くなったすぐその直後は、言い難いこの悲しみが繰り返し繰り返し訪れるようになりますね。涙を幾度も幾度も流すことがあります。しかしある程度の時が経ちますときに、今度はですね、言い難い悲しみというものがこの取られるんですけども、今度はね、何とも言えないこの寂しさというものがね襲ってくるんですね。で、私たちはそのご遺体に触れたり、 あるいは写真や遺品を取り出して眺めたりしながらですね、思い出の中で個人に触れ、その回数の悲しみや寂しさというものをですね、その傷というものを癒そうとするわけでありますね。マリアたちもまさに主のご遺体に触れることによって、心よくばかり遺体に触れて氷をお塗りして、そして葬りのことができなかった、そのことをですね、してあげたいという、そういうですね、悲しみを癒したいと、こうそのようにして願ったわけですね。ところがね、イエス様のお墓は思い出の絆となるべき主のご遺体がなくなってしまっていたということですね。人間の死の現実の一つは、人間の肉体が失われて、塵に変えるになるということなんですね。死の一面であります。有名な詩篇の90編には、モーセの歌の中で、あなたは人を塵に返し、人の声を変えれと仰せになります。千年といえども、御目には、神様の目には、昨日が今日へと移る世の間のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。これ自然界のことを歌ってんじゃありませんね。人間のことを言ってるんですね。人間は草だと言ってるわけですね。朝に生え出て、そして夕べには枯れてしまう、そういう移りやすいなし存在であるということを言っております。人間は神様によって無から創造されました。塵によって創造されました。ですから神様が人の声を変えれと人間を呼び返されたときに、私たちは直ちに塵に変わらなきゃなりません。無に帰さなきゃなりません。イエス様が十字架に死なれ、そして墓にそのご遺体が葬られましたけれども、その遺体さえも取り去られたときに、イエス様は人間の運命、死ぬべき運命を自分の運命として引き受け、無に変えられた、地に変えられたということがですね、ここに示されているんだということができますね。この厳しい人間の死の現実を思い、女たち、マグダルマリアは墓の外で声を上げて泣いたというのでありますね。しかし、大声で泣いてそれで終わりではなかったのですね。本当にこれは素晴らしいことであります。そこにですね、驚嘆すべきことでありますけれども、主の御使いが現れまして、十字架にかかったイエスはもうここにおられない、蘇られたんだと言ってですね、空の墓を指し示したのであります。さらに、あなた方より先にガリラへ行かれる、そう告げました。弟子たちに、ガリラに行きなさい、そこでお会いできる、そう告げなさいとメッセージを託されたわけでありますね。神たちは恐れと喜びに満たされたと書いてありますね。キリストの復活のキリストとのお出会い、あるいはキリストの復活の知らせというのはですね、まず第一に恐れと趣が走ります。そしてそれは同時に喜びに変わるんですね。全くこの相入れない二つの人間感情はですね、本当に一つになってしまう。恐れであり、また同時に喜びでもある。これが復活を知った者の心に起こる感情でありますね。彼女たちが墓から帰る途中にですね、なんとですね、復活のキリストご自身が彼女たちに現れてくださいました。平安あれ、あるいはこの挨拶言葉、おはようなんて訳もありますけども、本当は喜びなさいという言葉のようですね。喜びなれの言葉のようですね。彼女たちはイエス様の御足を抱いて そこで礼拝をいたしました。